前回からの続き。はい、ということでウイスキー入門その7です。
はい、
前回はウイスキー の蒸留プロセスというところに入っていって、蒸留機ですね、ポットスチルという蒸留機の話が中心だったと思うんですけれども、
はい、
今回も蒸留プロセスの続きということでお話ししていきたいと思います。
はい、今回もポットスチルの話をもう少しだけさせてもらってから最後に連続式蒸留の話をするっていう順番でやっていきたいと思います。
はい、
ポットスチルの素材材料についてからですね、前回からこの収録自体もちょっと時が経ってるんですけども、ポットスチルの素材材料何でできてるんでしたっけ。
銅。
そうですね、銅。ポットスチルが銅でできているっていうことも実はウイスキー作りにおいて、まあ、すごい大きな意味を持つんですね。10世紀から12世紀頃の錬金術師たちがポットスチルの原型、まあ、アランビックを作ったわけですけど、おそらく蒸留機が発明された当初はその比較的柔らかくて加工しやすい素材っていう理由がその銅を使っていたわけっていうふうにまあ予想されてるんですけども、一方で銅ってめっちゃ高価だし、耐用年数、そのどれぐらい使うことができるかっていうのも他の金属と比べると、まあ、結構短いんですよ。
はいはいはい。
で、現代であれば銅とかじゃなくてステンレスを使った方が安く作れるし耐久性も高いわけですよね。ただステンレス製のものでもろみを蒸留しても、まあ、ウイスキーって呼べるような美味しい液体は、まあ、できないらしいんですよ。
銅じゃなきゃダメくらいの感じなんですか。
そうなんですよ。で、この当時の人類が科学的に認識していなかった、その近年になってやっと分かってきた銅の特性が、まあ、あったっていうことですね。で、まあ、当時の人類が科学的に認識していなかったとはいいものの、もしかしたらその他の素材でポットスチルに似た蒸留機を作ってそれと比較してなんか銅で作った方が美味しいねみたいにその経験的に知っていた可能性っていうのは大いにあるんですけども、科学的にきちんと理解されたのは本当ごくごく最近になってからだそうです。じゃあ一体その特性って何なのかって話なんですけど、
はい、
銅にはですね、金属触媒としてもろみに含まれるいろんな成分の化学反応に関与する性質があるんですよ。触媒ってね、なかなか聞きなじみのない単語ですけども、
はいはい、触るに培養の培になってますか。
そうですそうです。
はい、
これが定義で言うと、そのものは変化せずに他の物質の化学反応の速度に影響を与える物質のことを触媒と言います。なので自分自身は変わらないのに化学反応のお手伝いをしてくれる物質っていうことですね。身近な例だとあのガソリン車の排気ガスを浄化するとか、
はい、
あとは一部の空気清浄機にも触媒を活用した技術って使われてるみたいなんですけども、じゃあどんな化学反応を促進してウイスキーの品質に貢献しているかっていうことなんですけど、
はい、
発酵して出来上がるもろみに含まれてるウイスキーの好ましくない雑味の原因になる硫黄系の成分っていうのがあるんですよ。この成分と反応して除去してくれると。硫黄って言えば温泉のイメージとかねあるかと思いますけど、
はい、
硫黄臭いとか言いますよね。
具
体的に言うと、あ、これ全然覚えなくていいんですけど、硫化水素とか硫化ジメチルみたいな異臭の元になる成分を銅が触媒になって除去するっていうことが分かってるそうです。硫化ジメチル、これあのビールのフレーバーとしてもよく聞く言葉ですけど、あの煮た野菜とか青のりキャベツみたいな香りっていうふうにも表現される、はい、まあ、言ったらその異臭好ましくない匂いっていうことですね。でこういう硫黄系の成分の除去みたいな好ましくない物質を取り除いてくれるっていうこと以外にも逆にポジティブな化学反応の触媒にもなるっていうふうに言われてます。
ほうほう
ほう。ちょっといくつか挙げると、1個目が糖とアミノ酸のメイラード反応。聞いたことありますかね、メイラード反応って。
そうですね、ちょっとビール作りのところで聞いたことありますね。
加熱によって糖とアミノ酸の間でメラノイジンっていう成分ができる反応のことを言うんですけど、
うん、
まあ、これによってカラメルっぽい香ばしい香りが生まれたりします。
うん、
あとはベータダマセノンとかフルフラールの生成、
うん、
あとは有機酸とアルコールのエステル化とか、まあ、難しいですけど、うん、すごくざっくり言うとウイスキーにとって好ましい特徴のある香りが作られると。
はい。
でこういう化学反応っていうのは加熱によって主に起こるので、別に銅じゃなくても起きるは起きるんですけど、
うんうん、
熱効率が良くて、あとは触媒効果を持つ銅製のポットスチルだからこそこの好ましい反応が促進されるっていうふうに考えられてるそうです。
お
う
お
う
おう。
はい、ここまでが、まあ、ポットスチルの素材どうしてどうなのかっていう話ですね。
うん、
でここからやっと蒸留の工程の中身について話していきたいと思います。
はい、
やっとです。
やっとですね。
はい、モルトウイスキー、大麦麦芽を原料としたウイスキーですね。
うんうん、
五大ウイスキーの中でいうと、まあ、ジャパニーズ、スコッチが当たりますけど、一般的にこのモルトウイスキーっていうのは2回にわたって蒸留を行います。
はい、2回にわたって。
はい、2回ともポットスチルを使った短式蒸留で、
うん、
最初の蒸留を貯留、2回目の蒸留を再留っていうふうに呼ぶそうです。
うん、
再びに蒸留の留で再留ですね。
はい、
でまず貯留についてなんですけども、この貯留ポットスチルの容量にもよるんですけど、通常5時間から8時間ぐらいかけて行うそうです。
うん、
でこの数時間の間に起こるのが、前回詳しく説明したようなモルトの中の低沸点成分が蒸留液に移ったりとか、
はい、
あともろみ成分の化学反応による好気成分の生成みたいなことですね。
うんうん、
この蒸留の工程を説明するために、まあ、長々とポットスチルの説明を前回今回とやってきたわけですけども、
はい、
先ほどお伝えしたその一文、もろみの中の低沸点成分がどうとか、
うん、
化学反応による好気成分がどうとかっていうことをちゃんと理解していただくために、めちゃめちゃ長い前提情報をお伝えしたという感じですね。
なるほど。うんうん、
はい、やっとここで報われましたけど。このね、貯留でもろみの中のエタノールっていうのは、まあ、ほぼすべて蒸留液内に出尽くすそうです。
うんうんうん、
で貯留が終わった段階で蒸留液の体積は元のもろみの体積の約3分の1まで減ります。
はい、
イコールエタノール濃度、アルコール度数ですね、
うん、
は貯留を終えた段階で約3倍になります。
うんうんうん、
具体的な数字で言うと、もろみのアルコール度数はだいたい6から 8% 弱とかなので、
はい、
その3倍、18から 24% ぐらいになるっていうことですね。
うんうん、
でこの貯留が終わった蒸留液はもう一回ポットスチルに送られて蒸留します。
おー、ほうほう。
これが2度目の蒸留、再留ですね。
うんうん、
でちょっと紛らわしいんですけども、再留はさらに3つの工程に分けられます。
うん、
全留、中留、後留ですね。
うん、
でこれが何かというと、再留を始めて1つ目の工程、全流で出てくるのが、まあ、その名の通り全流液っていうものなんですけど、
はい、
この全流液は最初に蒸発してくる成分をたくさん含んでるので、
お、
当然ですけど揮発性がすっごい高い成分ばっかなんですね。
うんうんうん、
でこの揮発性の高い全流液にはその刺激性の強い成分っていうのがたくさん含まれてるんですよ。
う
ん、なのでウイスキーに入っちゃうと好ましくない成分たちってことですね。
おうおうおう。
なので通常はこの刺激性の強い成分っていうのをニューポットに入らないようにします。
うん、
ニューポットってウイスキーの原液のことですね、蒸留が終わった時の。はい、でこの操作を全留カットって呼びます。
うん、
で次、中流を飛ばして最後の後流の段階になると、全流液とは逆で蒸発しにくい成分が多くなってくるんですけど、
うんうんうん、
この成分たちっていうのが雑味の元になるんですよ。
おうおうおう。
なので、まあ、良きタイミングで成分の摂取っていうのを、まあ、停止するんですね。
はい。
これを交流カットって呼びます。つまり再流っていう工程は全粒カットと交流カットの間の中流でできた蒸留液を採取する操作っていうことですね。
ほうほうほう。
で、ここで採取された液体がウイスキーの原液であるニューポットと呼ばれるものです。
はい。結構じゃあかなり少なくなるんですね、最初のもろみと比べると。
そうですね、少なくなります。で、このニューポットに含まれる成分が当然ですけどウイスキーを特徴づけるっていうのはまあ想像に難くないと思うんですけど、
うんうんうん、はい。
その前後に全粒カット交流カットっていう好ましくない成分をカットする工程があるっていうことは、この全粒カットと交流カットをいつ行うかっていうのはめっちゃ重要ですよね。
うんうんうん、
むちゃくちゃ細心の注意が払われるわけなんですけど、
はい。
例えば全粒カットが早すぎると刺激が強くなりすぎるわけですよね。
うんうん、
逆に遅すぎると大切な成分まで逃しちゃうわけですよ。
うんうんうん、
で今度交流で言うと、交流する時もそのもろみにはウイスキーに必要な成分だったり香りっていうのも含まれてるんですけども、
はい、
同時に好ましくない雑味も含んでるので、交流カットが早すぎたら複雑な魅力に欠けたニューポットになっちゃうし、
うん、
逆に遅すぎると雑味の元になると、
うん、
この全粒カットと交流カットの判断には長年の知識と経験がめちゃめちゃ必要っていうことですね。
はい。
アルコール度数の話もしておくと、再流で得られる蒸留液の濃度は初流の時と同じく蒸留前の約3倍になります。
うんうんうん。
なので処理を終えた段階でのアルコール度数が18から 24% なので、その3倍の約 60% っていうことです、
うん、
はい。つまりこの 60% 前後っていうのが貯蔵熟成に移る前のニューポットのアルコール度数エタノール濃度っていうことですね、
うん、
はい。でこのエタノール濃度も実はウイスキー作りにおいてとっても大きな意味合いを持つんですけど、
はい、
その話は、次回以降の貯蔵熟成のところでお話をしたいと思います、
うん、
ここまでがモルトウイスキーの単式蒸留の話で、次にグレーンウイスキーの蒸留についても見ていきたいと思います。
はい、
はい。先ほどの初流と再流の時にも数字として説明したんですけど、蒸留って1回より2回した方が揮発性の高い低沸点成分が濃縮されてエタノール濃度高くなりますよね。
うん。
でこれを繰り返していけば当然ながらどんどんエタノールを主成分とする低沸点成分が濃縮されることになるんですけど、
うん、
一つの機械の中で連続的に蒸留を繰り返すことでモルトウイスキーよりもはるかにアルコール度数の高い蒸留液をウイスキーに仕上げたものがグレーンウイスキーで、この蒸留方法を単式に対して連続式蒸留って呼びます。でこの連続式蒸留で使われる連続式蒸留機っていうのはこの装置の特許を取得したイーニアス・コフィーさんという方にちなんで、
はい、
コフィースチルっていうふうにも呼んだり、あとは特許を意味するパテントっていう言葉があるんですけど、
はい、
この言葉からパテントスチルっていう風にも呼ばれたりしてるそうです。この連続式蒸留機の説明はですね、ちょっとポットスチルよりもさらに口頭で説明するのが難しいんで、ちょっと今回はだいぶ話を簡略化させた説明に留めておきたいと思います。
はい、
はい。ちょっと気になる方は連続式蒸留機っていう風に調べて画像とかを見ながら聞いていただけると嬉しいんですけど、
うん、早速自分も見てみましたけど、確かにポットスチルより複雑そうな
そうですよね、イメージですこの連続式蒸留機っていうのは清流筒っていうものと、うん、もろみ筒っていう2つの部分を基本としてるんですね。
はい。
筒っていうのはエッフェル塔の塔ですね。
うん。
で、もろみ糖の構造っていうのが、まあ、重要なんですけど、中を覗いてみるとたくさんの棚で仕切られてるんですよ。
はい。
で、この棚の上から発酵を終えたもろみを入れると、
うんうん、
するともろみは上の棚から下の棚にどんどんどんどん落ちていくっていう風な流れなんですね。
はい。
で、この流れていく途中にもろみ糖の下から絶えず上がってくる熱々の蒸気に触れて加熱されて蒸留されると、
うん、
で、この常に加熱されながら何十段っていう棚を糖の下に落ちていくっていう中で連続的に蒸留されることで、
はい、
最終的にアルコール度数が 90% 以上のニューポットが出来上がります。
おー、
もうめちゃめちゃ簡略化したらそんな感じなんですけど、本当はもっと複雑です、うんうん、
はい、
あの清流糖の話とかもね本来はしたいんですけど、ちょっとややこしいのでやめときます
、うん、
はい。で、まあそのアルコール度数が高くなるにつれて他の成分っていうのは減少していくので、まあ、これ清流っていう風に前回呼びましたけど、
はい、
連続式蒸留では純粋なアルコールに近い蒸留液が得られるわけですよ、
うんうん、
つまりその原料の特徴だったり発酵過程の違いみたいなのはあんまり反映されずに、別にこれネガティブな言い方ではないんですけど、
はい、
個性の弱いウイスキーになるわけですよ、
うんうんうん、
これがグレーンウイスキーというウイスキーです、
うんうん、
で一方で前回から今回にかけてお話をしてきた大麦麦芽を原料にしてポットスチルで短式蒸留したモルトウイスキーっていうのは、
はい、
強い個性を持ってるわけですよね、
うんうんうん、
言い換えると、まあ、その個性が強くなるように精麦、仕込み、発酵、蒸留の各工程でいろんな工夫がなされているウイスキーなわけですけど、
うんうん、
ただモルトウイスキーはその個性が強すぎるがゆえに人によってはちょっとそのまま飲むのはきついかもなみたいなのも、はい、まあ、あるわけですよね、
うんうんうんうん、
モルトウイスキーって別名ラウドスピリッツ、主張する蒸留酒とか声が大きい蒸留酒とかっていう風に呼ばれるんですけど、
うんうん、
そういうそのモルトウイスキーの個性の強さがゆえんだっていう風に言われてます。
お
そんな中でモルトウイスキーの主張の大きさ、声の大きさを和らげるためにグレーンウイスキー、これ別名サイレントスピリッツとか沈黙の蒸留酒っていう風に言われるんですけど、
うんうん、
このグレーンウイスキーの個性の弱さ、静けさっていうのが利用されると、
うんうんうん、
個性の強いお酒と弱いお酒、まあ、いろんなタイプのウイスキーをブレンドしてより完成度の高いウイスキーに仕上げたのがだいぶ最初の方に説明した3つの種類のウイスキーの1つのブレンデッドウイスキーだと。
はい。
でこれが世界で最も多くの人に飲まれているなんというか程よい声高のウイスキーっていうことですね、
うんうんうん、
でちなみにこのブレンド作業を行う職業の人をブレンダーっていうふうに呼ぶわけですけども、
はい、
まあ、ここまでを説明するとねブレンダーさんの役割がいかに重要かっていうのが分かるかと思いますけども、
うん、本当ですね。
はい。ここまでが、ちょっと長くなりましたけども蒸留のお話でした。
うん、
はい。前回からね短式蒸留における、まあ、低沸点成分の複雑な挙動の話から、ポットスチルの大きさとか形状、素材、あとは今回具体的な工程とかを見てきて、最後に連続式蒸留っていう風な順で蒸留について深掘ってまいりましたが、
はい、
久保さんいかがでしたでしょうか。
いやー難しかったですね。
難しかったっすね。
うん、あでもモルトウイスキーとグレーンウイスキーの違いっていうのは、
うんうん、
なんかよく分かった気がします。あとはなんかそれを意識してあまりウイスキーを飲んだことがないので、
うんうんうん、
ちょっとこのポッドキャストを聞き返しながらバーで一人飲んでみたいですね。
いやぜひそうしていただきたい結構ねそのモルトウイスキーとグレーンウイスキーっていうものの違いを認識して僕もこれまで飲んでこなくて、
はい、
でまあ他にもブレンドウイスキーがありますよねとか、
うん、
ただそれぞれに使われている原料とか製造過程の違いみたいなのを知ると、
はい、
なんでこのモルトウイスキーがこういう味わいなのかとか、
うんうんうん、
グレーンウイスキーは一方でこんな味わいなのかっていうのもなんとなくその知識と紐づけて味わうこともできると思うので、
はい、
今までよりは少しはそのウイスキーの飲酒体験がなんというか解像度が高く楽しくなってるといいなっていう感じはありますが、
うんうんうん、
なかなかね口頭でお伝えするにはハードルが高い点もあったかと思うので、うん、ぜひね何回か聞き直して理解していただけると嬉しいなっていう感じではあります。
そうですね。
ということで、
はい、
上流のお話はここまでで、次回からは、貯蔵熟成という、これまたねめちゃめちゃ重要というか、なんなら蒸留酒であるウイスキーの香味成分を決める最重要工程といってももしかしたら過言ではない工程についてね見ていきたいなというふうに思っております。
はい、
ちょっとね難しい話、分かりづらい話もいろいろとさせてもらったので、ぜひ次回の配信までにこれまでの数話を聞き直していただいて、
うんうんうん、
貯蔵熟成の話を聞いていただけると少しは理解しやすくなるのかなというふうにも思っております。
はい
はい、ということで前でのことではございますが、感想質問等ございましたらハッシュタグアルコホロジーでつぶやいていただけると嬉しいです。
お願いします。
概要欄の Google フォームからもお便りいただけるのでぜひよろしくお願いします。ということで今回もご清聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。
さよなら。
次回へ続きます。